カラーデイズ天才にブースリー。カラーデイズポッドキャスト、この番組はチーム赤一六ドットコムの制作でお送りします。2018年1月21日日曜日午後9時9分ごろ収録、カラーデイズポッドキャスト、パーソナリティー若です。ということで、今回も、ここ、東京分室から、お届けしますよということでお送りしていきますけれども、まあ、前回までが、ちょっとクリスマスの前だから23日ぐらいまでの話をしていて、で、まあ、24日ね、イブの日何してたかっていう話は、まあ、ね。あまり詳しくは話してないっけ？いや、話してるね。結構話したと思うんですけど。話してるね。そうだよね。話してますよね。はい。まあ、ちょっとまあ、たまたまいろいろ予定があって、予定がね、いい感じにタイミングがあって、結局の説とお会いしたみたいな話は、ね、したと思うんですけども。まあ、その後で12月何をしたかって別に大したことはしてないんですよ。その後、まあ、普通に仕事があって、まあ、最後4日間ぐらいかな？仕事があって、28日、まあ、12月ね、28日が仕事を収めて、で、まあ、札幌戻ってきて、みたいな、感じだったんで、年末はね、なんかそんな感じだったんです。それあんまり年末年始の話してませんでしたね。しましょうか。今日しましょうか。年末年始の話。今年の、年末年始の話。今年っていうか、2017年から2018年にかけての、まあ年末年始のお話ということで。まあこの年末年始ね、もうなんか、もうね、僕の中では、これ収録してる時点でもうすでに1ヶ月くらい前の話で、配信してる頃はもうだってもう1ヶ月半くらい経ってるわけでしょ。もうなんかもう、その話今更するみたいな感じになっちゃうんで、ちょっとなんか嫌なんですけど、まあまあ、ね、話しますよ。年末、札幌帰ったんです28日に、まあ、まあ、忘年会とか、まあ、仕事納めがあって、忘年会じゃないね。普通に仕事納めですね。納会があって、で、28はね、でも早かったんです。今年というか、昨年の仕事納めは早くて。結構もう、でも6時ぐらいや、もう。6時っていうか、まあ、その後もほとんど仕事してないね。3時ぐらいからほぼ仕事してなくて。確かね、そう、3時ぐらいからずっと納会があって。はい。で、立て続けになんかこう、納会が、なんか2件ぐらいあってですね。参加しまして。で、7時ぐらいかな？いろいろもろもろ終わって、仕事終わって。で、翌29日、まあ、休みだったかつ、まあ、東京から札幌に移動する日っていうことで、まあ、札幌に移動してきまして、29日。で、まあ、ね、もうすでにご存知の通り。まあ、ここ東京分室、当初予定では29日は、 まあそれが最終日の予定だったので、そのつもりで飛行機の予約をしたんですよ。なんでまあ、午前中はだからね、この物質のお片付けしたりとか、荷物をね、高いで送んなきゃいけないんで、まあその手配したりとかっていうのをやるために午前中ちょっと予定上げてて、で、夕方、札幌に帰ろうということで、そういう心づもりだったんですけど、まあね、延長になっちゃったんで、結局29日もね、何もすることがなくてですね、午前中。午前中何もすることがなくて、結局ね、大したことはしなかったね。で、まあ、結果そのまま何もせず、わたわたでやってたら、もう午後になってまして、夕方で、で、まあ、札幌帰りましたと。あ、29日の話。で、30日の話。まあ、29日帰ったのは良かったんだけどね。30日、またその次の日、新千歳空港から、この成田空港に行って、また東京に戻ってくるっていう、ね。しかも、物質に戻ってくるっていうね。だから、またね、そう、このポッドキャストでも何回か前に話したと思うんですけど、iPhone X をね、買った時と同じように、また24時間だけ札幌に滞在して、また東京に戻ってくるってことをやってまして。はい。で、まあ、ちょっと予定がね、いろいろあったんですけれども、まあ、結論から言うと、年越しは、去年もね、そうだったんですけども、今年も、年越しは、こちら、東京で、年を越させていただきました。ね、今年は、ここの分室があったんで、ほんと助かりましたよ。助かりましたよ。いや、ほんとね、当初はね、ここはもう、ね、出払う予定だったんですけども、ね、もろもろの事情が重なって、東京分室、まだ使える、年越せるということだったんで、そのまま使わせていただきました。はい。で、まあ結局31日もそんな感じでずっと東京、31日から2日の朝まで、1月2日の朝まで、ずっと東京にいましたね。はい。で、31日ですよ、31日。大晦日。若さんの大晦日トーク。ね、そうそうそう。実は、大晦日ですね。とあるイベントに参加しに行きまして、はい。まあ、かねてから、まあ、気になってはいたイベントだったんですけれども、まあ、なかなかね、その時期に東京に来るタイミングっていうのが、まあ、なかなかなくてですね。ね。まあ、いつか行けたらいいなと思ってたんですけども、まあ、今回縁があって、ようやく行けたイベントがありまして。まあ、この年末にやっているイベントと言えばですよ。まあ、年末に東京ビッグサイトでやってるイベントと言えばですよ。はい。皆さんもご存知、コミックマーケット。まあ、通称コミケ。とね。呼ばれているイベントですよ。はい。まあ、一般の、まあ、いわゆるサークルって呼ばれているね、方が参加するイベントが主だったりするんですけど、まあね、企業ブースなんかもあってね、企業が出しているっていうブースもあったりする。まあ、そういう、まあ、なんかね、一見するとこう、なんかこう、アニメとか、そういう、ね、なんかそういう同人誌的なやつをこう売ってるイベントなんでしょとかっていう風にね、ざっくり思われてるかもしれない。いや、確かにそうなんだけど、まあ、別にアニメに限った話じゃなくてね、こう、いろいろ、まあね、評論とかね、まあ、それこそ鉄道系とかだったりとかですね。まあ、こう、いろんな、こう、ジャンルのね、がこう、ギュッと詰まったりとか、ね。まあ、その日によってね、そのなんかジャンルが、ね、決まってるんですよね。なんか1日目はなんか男、ね、女性向けで、2日目が男性向けで、みたいな。なんか3日目はなんかで、みたいな。なんかこう、いろいろこう、日によってジャンルが、ね、違うみたいな。ですけども、まあ、違うみたいなんですけども、ね、コミケってね、連呼してる割には実はそんなに詳しいことは僕も分かんないんですよ。一回も参加したことないですからね。はい、で今回初めて 行きました。まあ、なんなら29の午前中とか行けばよかったねとかね、思うかもしれませんけど、いや、ねえ、時間的に余裕がないとちょっとね、どんなものかわかんないんだよ。初めて、何せ初めてだったんで、どんなもんかなと思った。31日、行ってきました。3日目ですね。最終日ですね。行ってきました。まあ、まずね、ゆりかもめ乗って。もうね、で、まあ、ね、いわゆる、まあ、徹夜はダメですからね、あのイベントね。ダメですかって。はい。いわゆる始発組とかって言われるやつもあると思うんですけど、まあ、ね、初参戦の若さんがですよ。ね、その始発組のなんかこう、恐ろしい舞台の中に入っていくわけもなくですよ。入っていくわけもなく。まあ、普通に、ここの東京分室を、そうですね、10時ぐらいかな、10時半ぐらいに。ちょっとニコニコとかで生放送で、その、ね、ビッグサイトの、その中継みたいな、なんか近くのね、ホテルからなんかこう定点カメラを置いて、なんかすげえ行列並んでる列をこう映してる。生放送とかやってて、ね、やってましたけど、中継やってましたけれども。で、ちょうど開演したぐらい、うわ、開いたみたいな、すっげえ人いるとか、思いながらですね、家で、その、ニコ生を、確認した後、今からじゃあここ行くか、ということで、10時半ぐらいですかね、東京ブースを出ましてですよ。で、まあ、ビッグサイト、結構遠いんですね。結構遠いんですよ。結構遠いんで、この東京ブースからだいたい1時間ぐらいかかるんですね。いろいろ乗り物を乗り継いで、地下鉄乗って、JR に乗って、ゆりかもめに乗って、やっとご到着ですよ。結構時間かかる。まあ、新橋だっけ？新橋からゆりかもめ乗って、来ましたけれども。まあ、遠いね。まあ、遠い。うん、で、もうね、さすがにゆりかもめぐらいまで、新橋ぐらいまでは、まあまあまあ、普通かなって感じの、ね、なんか電車の感じでしたけれども。で、新橋でゆりかもめに行った瞬間にね、なんかもう、すげえ人いるみたいな。で、新橋始発ですから、もうそっから、あ、これみんな国際展示場前で降りるんだろうなって思ったら、まあ案の定そうだったんですけども。まあ、すごい人でしたね、それでも。まあでも、朝のね、朝の通勤ラッシュよりは、まだ人もそんなにいなかったんで、ね。じゃあ、もうこんなもんか。だから、いましたけれどもね。はい。で、コミケ、行きました。で、滞在時間はね、だいたい後からちょっと見てみると、1時間半ぐらいいたのかな？いた、みたいだったんですけどね。そんなに長いはしなかったんですね。びっくりしたな、コスプレエリアがあって、まあ、結構人いるね、あれね。あんな寒い中ね、なんか、いや、よくね、写真とかでは見てますよ。なんか、あ、そういうのやってんだって思ってましたけど、実際見に行くとまたすごいねっていう。またその写真撮る人もすごいね。やる方もそうだけど、撮る方もすごいね。なんかもうすごい。どこの写真スタジオだよみたいな。なんか、照明とかね、F 版とか持ってってる方がいて。で、しかもそのね、一人二人じゃないっていうね。すんごい数の人がなんかそんななんかすごい本格装備で。お前、何しんちゃうみたいな。いやー、まあ、すごいね、というのをこう、肌で感じながらですね。で、実はコミケ行った目的は、まあ、そういうね、社会科見学的な感じでこう見に行ったのも、まあ、あるんですけれども、一番の目的はですね、まあ、西館、東館と西館ってね、東館がこう、一般のサークル参加。西館が、企業ブースみたいな感じだったんですけどね。まあ、西館のあの企業ブースのですね、まあ、まあ、とあるね、企業さんのですね、まあ、とある企業さん、まあ、一人社さんって言うんですけど、なんかもうここで分かった人はすごいね、一人社さんっていう企業ブースさんのですね、まあ、卓上カレンダー、まあ、とあるね、アニメの、卓上カレンダー、 売るってことで、ちょっとそれを買いに行ったんですけど、まあ、そのとあるアニメっていうのが、まあ、ゆるゆりっていうアニメなんですけれども、もう、カラデンさん好きね、カラデンさん好きねっていうか、若さん好きね、いや、毎年ね、コミックゆり姫の、応募者全員、プレゼントのね、通販で買ってたんですけど、毎年。でもあれ、去年もそうだったんですけど、あれね、申し込み、だいたい1月、2月ぐらいなんですよ。で、届くの3月ぐらいなんですよ。で、カレンダーそのものは1月から使うのカレンダーなんですよ。3ヶ月ぐらい使えなかったんですよね。今年っていうか、去年か、2017年。使えなかったんですよ。2018年も最初から使おうと思って、コミケ行くならまあじゃあ、せっかくならまあカレンダー買おうかということで、ゆるゆりの卓上カレンダー買ってきました。一部1000円。まあ普通にゆり姫で買うのと同じ額ですけど、そう。通信販売のやつで買うとね、手数料かかるんだよね、振り込みの。だから、じゃあ送ってもらえない時間もかかるしね。送料もかかるし。だから、まあ、それを考えるとね、その3ヶ月、早くちゃんと1月1日から使えるっていうことを考えるとですよ。いや、行ってよかったな、って感じで。お一人様で3個限定だった。3個だっけ ?5 個だっけかなと思うんですけど、5個だったかな。2個買ってきました。去年もね、2個買って、結局1個、開けずに、何も使わずに終わったんですけど、2017年。1個はね、ちゃんと開けて使って、VC も持ってきましたからね、東京 VC も2017年に食べ抜かれたのを見てきて、ずっと使ってましたからね。で、まあ、2018のやつ、はい、買いまして。でも今、ね、VC でも使ってますけども、もうこれ買うためだけに、ね、コミック行ったのって、決して過言ではない。無事に手に入れまして。で、あとはちょっと東側の方をちょっとチラッと見ておこうかなと思いましたけれども。まあ、すごい人。まあ、すごい人でね。もうなんかね、さすがにね、東側もね、半分ぐらい歩いたところでね、もう若さ挫折して、帰ってきましたけれども。もう人がすごいのね。よくなんかスタッフさんのね、なんかスタッフさんっていうか、あれもね、だから、スタッフさんって呼んでいいのかな?なんか本当は参加する人も、参加する人っていうか、ね、買う人も売る人も、ね、みんながこう参加者っていうのが、まあ、コミックのイベントなんですから、まあ、ね、なんかちょっと面白いね、なんか DJ ポリス的な、ね、本当にやってんだね。なかなかちょっと、いい社会勉強させてもらった、大晦日の、また行きますかって言われるとね、またすごい微妙な話なんですよ。で、なんかね、いつかはなんかコミケになんかね、参加、今度はなんかこう、売り手側として参加したいですねとかっていうのは、こう、なんとなく思わなくもないですけれども、ね、行きますかね、若い人のコミケ。厳しいね、厳しいね、それは厳しいんじゃないの。まあ、そんな感じで、2017年最後、大晦日、実はコミケこっそり参加してきましたという話でした。まあ、ツイッターではね、なんかそれっぽいこと書いてたから、してた方もいるかもしれない。はい、ということで。まあ、そんな大晦日、若さんの年末でございました。はい。年始、またね、これいろいろあったんですけれども、今日はなんかもうお時間が来てしまったので、また次回じゃあ、次回への年始の話をします。はい、ということで。今日はこの辺で終わりにしましょう。ここまでお会いできカラデンポッドキャストパーソナリティ若でした。それでは皆さん、また次回までお元気で、さよなら。